自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は最初にナッシーさん、アラフィフ女性の方からのメッセージをご紹介いたします。
はい、
第81回の石鹸の回、皆さんの豆知識的なお話も聞けてとても勉強になりました。成分名がいろいろと飛び交い、途中頭が混乱しそうになりましたが、まさか石鹸をテーマにここまで話が膨らむとはと感心しました。ちなみにクエン酸リンスは私も試したことがあります。確かにツンとした匂いもなく、髪がサラッとした記憶を思い出しましたというメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ成分名がいろいろと飛び交い、頭が混乱した3人でね、
そうですね、
妻のさえと3人でやってたんですけど、
はい、
僕も混乱してました。さえがやっぱ結構詳しいからいろいろ知ってる、これもう知ってる言葉だよねみたいな感じでこうどんどん専門用語が来るから、じゃあちょっと待ってみたいな、あの時すごいなんか収録がバタバタしたようなイメージ。
そうでしたね。
そうでしたよね。でやっぱりね、なんか夫婦ってね、なんか突然素の夫婦に戻ったりするじゃないですか。
あ、確かに。
いや、それ違うよみたいな感じ。
ありましたよね。
なんか、はい。ヒヤヒヤしたこと思い出しました。
思い出しますよね。ああ、でも確かにお聞きになってた方は、成分名がね、たくさん出てきて、うん、ああ、やっぱりちょっと混乱しちゃったんだなっていうのを、このナッシーさんのメッセージで、はい、痛感させられました。
痛感させられました。
今後は気をつけたいと思います。はい。
クエン酸リンスを使ってるんですね。すごいな。
ね、本当ですね。私まだこれ試していなくて、ぜひちょっと試してみたいなと。
まだ試してないということは、クエン酸リンスも試される。
試します。はい、でとても良いと思ったらそれを続けていきたいなと思ってます。
そしてこのね、イキさんがこの手作り石鹸の回を、はい、第81回をきっかけに石鹸を作られたとイキさんが伺っておりますが。
そうなんです。はい、はい、三つくりさんの奥様、
はい、
さえさんがお話をたっぷりしていただいたので、もうこれは作るしかないっしょと思いまして。
そうだったんですね。
はい。もともとずっと興味はあったんですよね。その、まあ、石鹸作りに興味があったというよりは、
はいはい、
自然なもの、
うんうん、
その、本当に肌にいいものっていうのを使いたいなっていうのはずっと思っていて、
はい、
で、店舗で売られているもう何百種類もあるシャンプーとかボディーソープとかがやっぱりちょっと抵抗が自分の中であって、で少し値段が高くてもいいからいいものを使いたいと思っていて、でずっとネット販売の製品を今まで使い続けていて今も使ってるんですけれども、で質は本当にいいんですね。で満足はしてるんですけど、やっぱり少し値段がいいお値段するなっていうのはずっと思いながら、
ね、
まあでもいい質のいいものだしねって思いながら使っていたんですけど、それがさえさんのお話を聞いた時に、あ、自分で作れば体にも肌にもいいし、お値段も張らないじゃないかっていうので、もうすっごいもうビビビッとアンテナが張り巡らされまして
、はい、そっか、だからあ、作るという選択肢があったのかみたいな感じだったんですね。
そうです、そうです。なんか本当東大元暮らし、
はいはいはい、
あ、自分で作ればいいんじゃんっていう、
うんうんうん、
っていうことで、さえさんがブログで紹介されていた手作り石鹸の本、
はい、
飛鳥新社から出ております、前田京子さん著、はい、 オリーブ石鹸、マルセイユ石鹸を作る、今手元にあるんですけれども、
はいはいね、
こちらの本を購入して、はい、で最初に作ってみるといい石鹸というのがオリーブ石鹸と紹介がされていたので、はいはい、そのオリーブ石鹸を作ってみました、
はい、おー、ということでですね、リスナーの皆さん今日はイキさんがその石鹸を作ったレポートをお話ししてくださるということで拍手
ドキドキ
今日はイキさんがメインでお話をしてくださいます。
はい、ちゃんと伝わるかどうかがドキドキしますけれども、は
い、じゃあ進行役の結城でございます。三つくり結城
さん、進行よろしくお願いいたします。
はい、そんな感じでお伝えしていこうかと。
はい、じゃあ最初は、はい、材料をちょっとご紹介したいんですけれども、はい、材料はもう至ってシンプルです。
はい、
はい、オリーブオイル、
オリーブオイル、
化成ソーダ、
はい、化成ソーダ、
水道水なんですけれども、
はい、
オリーブ、
はい、以上3つですね。
この3つです、
はい、
なんですけれども、オリーブオイルはだいたいエキストラバージンオリーブオイルっていうのが、はいはいはい、うん、世によく出ているかなと思うんですけれど、は
い、聞いたことありますね、はい、うん、よく聞きます。
エキストラバージンオリーブオイルではなくてピュアオリーブオイルを使います。
はいはいはい、あ、そうなんですね。
しかも 100% の
100% これ全然僕わかんないんですけど、これ違いは何が違うんでしょう、これ。わかります？
私も深くは分かりませんが、エキストラバージンオリーブオイルよりもちょっとランクが下のものがピュアオリーブオイル。
大丈夫っていうことなんですね。使うのはピュアオリーブオイルだから、はい、そんなに高くはない方。
そうですね、
私エキストラバージンの方が高いんですね。
高いはずです
僕もなんかエキストラバージンの方が高そうなイメージありますね。
はい、そうですね。で、私は、ボスコっていうメーカーの、うん、よく多分皆さん
BOSCO、
あ、そうです。
なんか見たことあります。
見かけたことがあると思うんですけど、はいはい、それのピュアオリーブオイルを使いました。
は
い、はい、で 100% のものじゃないオリーブオイルもよく販売されているそうなので、うんうん、この本にはぜひ 100% のものを選んで使ってくださいと、はいはい、
そっちの方がうまくできるんですかね。
質の良い石鹸ができます。あ、そうなんですか、ということですね。
はい、
はい、なのでピュアオリーブオイル 100% と、はい、あと化成ソーダは前回のそのさえさんが第81回でお話しされていた時に出てきましたけれども、はい、これはドラッグストアで、はい、取り扱いがあるところもあれば、ないところもあるので、
う
ん、
そうそう、
はい、まずはドラッグストアに問い合わせをしてみて、はいはい、まあ、あればそこで買えるんですけど、うんうん、私の場合は近くのドラッグストアにはなかったので、はいはい、そのドラッグストアの系列店
に問
い合わせをしていただいて、はいはい、で一駅隣のドラッグストアにお取り寄せができるということだったので、うんうん、そこにお願いをして、うんうん、で取り寄せていただきました。
いや、そう、化成ソーダなかなか売ってないって妻も言ってましたんで、
うん、そうですね、
やっぱり劇物って言うんでしたっけ、そうです、取扱注意のものなので、
はい、
うんうん、なんか入手は多少苦労するみたいで、
そうですね、うんうん、買う時も身分証明書と あとサインもしなくちゃいけないので、なので、そう、ちょっとここがハードルが高いかなって感じるかもしれないですけど、うんうん、だけどまあ、ドラッグストアに問い合わせをしてもらえれば、はいはい、うんうん、だいたいちゃんと理解していただいて、うん、なんか無下にはされないので、
はいはい、
何に使うんですかみたいな感じにはならないのでは
い、
はいはい、という形で化成ソーダを取り寄せていただければと思います。
はい、
はい、で、私がこの購入した本には、はい、精製水を使ってくださいと書かれてはいたんですけれども、水道水でも全然問題はない、
あ、そうなんですね、
っていうことなので、うんうん、はい、で、さえさんも水道水を使っていたとおっしゃってましたし、うんうん、私も今回水道水を使いました。はい、はい、はい、うんうん、ということでこの3つの材料を揃えまして、
はい、
で、続いては道具も揃えなくちゃいけないんですね。
はい、
はい、はい、で、道具が結構たくさんあるんですけど、
はい、
まあ、大体大まかにご紹介をすると、ボール2個必要です。
はい、
あと泡立て器、
はい、
それから自分を守るために化成ソーダを使うので、はい、
大事ですね、
はい、ゴム手袋、はい、メガネまたはゴーグル、はい、そしてマスクを、これは必ず用意をした方がいいですね、
はい
はい、あとは、石鹸をこう入れる型ですね。
ああ、はいはい、はい、あ、要はこれあれですよね、化成ソーダ、すごい単純に言うと化成ソーダ油水を混ぜるので、はい、ボウルの中で泡立て器をでぐるぐる混ぜて、
はい、
それを型に入れるんですよ。
あ、そうですそうです、はい、はいはい、なのでその型が必要なんですけど、うん、牛乳パックをちょっとこう、はいはい、チョキチョキ切って、はい、うまい形にして、
うん、作ってましたさえもはいはい、
それで型を作るっていうやり方もあるんですけど、はい、私は多分今後ずっと石鹸を作り続ける気がしたので、
うん、すごい初回にして、
はい、もうそこはなんか直感で来たので、
はいはい
はい、なので、牛乳パックは毎回作らなくちゃいけないので、
う
ん、
そうですね、
はい、あの作らなくて済む方法ないかなと思ったらそれも本に載ってたんですね、
はい、
あの卵豆腐などを作るステンレスの型があるんですけど、うん、その型だったら、まあ、ステンレスなので、うん、はい、もう毎回洗えば、
はい、
あのずっと使い続けられるので、
はい、
その型を使えばいいじゃないかと思って、それを私は用意をしました、
はい
はいはい、で、まあ、他にも道具はあるんですけども、ちょっと私がですね、あの、はい、用意をするのに苦労したものが、
はい、
今言ったステンレスの型が
ほうほう
ほうちょっと形がこのぐらいの大きさのものがちょうどいいですよというのが本に書かれていて、うんうん、
はい、
でそれをネットで探したんですけども、はいはい、なかなかその形が見つからなくて、
うんうんうん、
うわーどうしようと思ってもうとにかくずっと探し続けて、うん、で結局縦14センチ、はい、横15、6センチって書かれてたかな、うんうん、本に。
あ、それを用意してくださいと書いてあって、
はい、はい、
なかなか見つからない、
それが見つからなくてその大きさのものが、
はい、
でもまあ大は小を兼ねるということで、うん、少しちょっと大きめの型を探してそれを買いました、
はいはいはい、
それをちょっと探し続けるのが難しかったですね、苦労しましたね
前にプランター栽培した時も似たようなこと起こりました、
ね、ああそうですね
ちょっと話逸れちゃうんですけど、
はいはい、
はいはい、
そうなんですよね、
この大きさを買ってくださいってあるか用意してくださいってあるとね、その大きさないですもんね、なかなか。
そうですね、そう、家庭菜園は結構そんなに細かくしなくても大丈夫かもしれないですけど、うん、石鹸は分量とか決まってるので、
あ、
は
い、そうですね、確かに、はい、確かに、
まあ、でもちょっと大きければ大丈夫かなっていうことで、うん、これをステンレスの型をようやく見つけて、
はい
はい、まあ、苦労はしたんですけど見つけることができました、
う
ん、
はい、
あともう一つはですね、ちょっと苦労したものが、
うん、
あの化成ソーダを油と混ぜ合わせるときに使うガラス瓶があるんですけども、
はいはい、
そのガラス瓶に、穴を蓋に開けなくちゃいけなくて、
ほう、ガラス瓶の中で混ぜ合わせる、
ボウルに入っている油にガラス瓶に入った化成ソーダをこう少しずつ注いでいかなくちゃいけなくて、その時に蓋に穴が少し開いていないと、あのちょろちょろこう注げないので、ドバッと注いちゃうとちょっと大変なことになるので、っていうので、蓋に穴を開けなくちゃいけなくて、
はいはいはい、
でもともとその蓋に穴が開いているものとか絶対ないじゃないですか、なのでこの穴をどうやって開ければいいのだと思って、で結局、まあ、本にはその切りで開けたらいいですよっていうことが書かれていたんですけど、
はいはいはい、
その切りを持っていないのでなかなかこれから先も使うことない道具だから、うん、なんか買うのもなって思ってたんですけど、そうですね、考えついたのが、包丁の先で穴を開けるためにこうトントン蓋に包丁の先をぶつけて
はいはい、はい、
それをずっと続けて穴がようやく開いたっていう
あのガラスの瓶でしたっけ、
あ、ガラス瓶の、蓋は プラスチックです、
ね。蓋はプラスチックなんですね。はい、ああ、了解了解です。はいはい、なるほど。コツコツと包丁で開けて
た。そうなんです。まあでも開けることはできました。はい、
なんかね、大変ですね。
そうですね。
なんか本題じゃないところで苦労する。
そうなんですよ。手作りってこういうことなんだなって。
ね、こういうことなんですね。
思いながら、まあちょっとそのあたり、道具集めも含めて、はい、うん、苦労はしたんですけれども、でもまあ一式揃えてしまえば、
はい、
はい、石鹸を作りたいと思っている方はもうその一式揃えちゃえばこれから先ずっと、
そうですね、これから先はその苦労がなくていけるんでしょうね、は
い、いけるので、まあ、ちょっと苦労したところをお伝えいたしました。
ありがとうございます初回が本当大変ですよね。2回目以降はいいんですか。
そうですね、でもね、うん、全部そういうものなのかなっていう感じがしてますね。
いや、すごい乗り越えた、そこのめんどくささを乗り越えたイキさんがすごいですね。
あ、いい。そして、材料道具を揃えました、
はい、
そこから作っていくんですけれども、
はい、
作り方は大まかにちょっとご紹介します、
はい、お願いします。
と、はい、まあ先ほど三つくりさんおっしゃってたんですけど、基本的にはそのオリーブオイルと化成ソーダと水をもう混ぜて、はい、で型に流し込んで、うん、
はい、
で、乾燥をさせて、
うん、
乾燥できたら切り分けて石鹸の形にしていって、またそこから熟成をさせて、はい、うん、で使える状態になったら手作り石鹸の出来上がりっていうことなんですけど、はいはい、まあ作っている間、化成ソーダを使うので、うん、
はいはい、
これが劇物なので、
うんうんうんうん、
ここがちょっと終始ドキドキしましたね。
いや、そうですよね怖いですよね、これは怖いですよね、
はい、で、ケースが丸型なんですけど、はいはい、筒型のケースだったんですけど、まず、開け方が分かんないっていうところから始まって、はいはいはい、ここを開けるんですよみたいな目印とかがなんかないものだったんですよ。
なんか薬品、専門の薬品みたいなピンなんですか。
そうですね、まあ、プラスチックではあるんですけど、その筒型のケースは、はいはい、
うんうん、
なんか開け方が、まあ、結局蓋みたいな形でちょっと回して開けるスタイルのケースだったんですけど、
うん、
はいはい、その開けるときにビリビリってその紙のところを破かなきゃいけなかったんですけど、それがどこから破けますよっていうなんか目印みたいなのがなくて、
ないね、開けづらい感じだった。
なんか全然わかんなくってもそこからなんかすごいヒヤヒヤ、
ビビりますよね、はい、なんかね。
あとケースにはその目に入ったら失明する恐れがありますとか書いてるので、ひえーと思いながら、
はいはい、
もうそのケースを開ける時点からゴム手袋をして、うん、で、メガネもして、マスクもやって、で、まあ、ようやく開けて、
はいはい、
そしたら中身はですね、化成ソーダは、なんか、白砂糖の、
うんうん、
こう、ちょっと固まった感じ？
あ、じゃグラニュー糖ほどサラサラしてない。
そうですね。
ちょっと固まってる。
氷砂糖のなんかちょっと砕けたかけらみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
そんな感じでした。
開けた穴からそれ出てきます。穴がちっちゃくて出ないとかっていう。
あ、それはもう。
それは大丈夫だった。
水と化成ソーダを溶かしている状態のものが、
はい、
瓶に入るので。
ああ、そうなんですね。
はい。
それは大丈夫だ、
はい。ちょっと今本当に大まかに手順を先ほどご紹介したので、うん、今どの状態のことを説明しているのかがわからないかもしれないですけど
説明難しいです
そうですね、はい、でですね、まあ、そんなドキドキもありながら、はい、一番大変だったことなんですけど、その油と化成ソーダ水、
はい、
だから水と化成ソーダを合わせて、はい、ぐるぐるかき混ぜて、
はい、
化成ソーダが水にこう溶けた
状
態の化成ソーダ水、はい、それが瓶の中に入っていて、
はい、
で穴を開けた蓋をしてる状態なんですけど、
はいはいはい、
その化成ソーダ水とオリーブオイルはボウルに入っていて、
はい、
でそのオリーブオイルが入っているボウルに瓶のその穴、
はいはい、
から化成ソーダ水を少しずつ注ぎ入れながら、
うん、
かき混ぜていくっていう作業があるんですね。
イメージできました。
ありがとうございます。それのかき混ぜる作業が20分間は最低かき混ぜてくださいと、
はいはいはい、これね、僕も作ってるの見たんですけど、はい、ずっとかき混ぜるんですよね。
はいはい。でその本を読んだ時は、うん、あ20分間ねって思ったんですけど、うんうん、いざ始めると長いんですよね、うん、20分間って
あれ長いですよね。
しかも、うん、あの結構素早くかき混ぜてくださいっていうのが書かれていたんですね。
はいはいはい、
はいはい、でその化成ソーダ水を入れるので、うん、種を飛ばさないように、うん、かつ素早く、できるだけ、うんうん、なるべく早くかき混ぜなくちゃいけなくって、うん、
矛盾すること言ってきますね。
だからもう本当にドキドキもしながら、でも早くかき混ぜなきゃいけない、うん、
はいはいはい、
で早くかき混ぜないと、うん、ちゃんと混ざり合わないからっていう、うんうん、そういうちゃんとした理由もあって、うん、ひえーと思いながら、
いや本当ですね、
もうとにかくでも20分間はかき混ぜ続けなくちゃいけない、うん、最低ですね、う
ん、最低ですもんね、はい、腕疲れてくるじゃないですか絶対。
だから最初私右利きなんですけど、うん、右手でずっとかき混ぜてたんですけど、うん、もさすがに疲れてきたので、うん、もう左で頑張って、はい、で左だとなかなか素早くかき混ぜられないんですけど、はいはい、それでももうあの必死に、かき混ぜて、でもそこで私があのかき混ぜる意欲になっていたのが、
はい、
いい石鹸になれってこんなに頑張ってるからぜひいい石鹸になってくださいって思いながらかき混ぜてました。
願いを込めながら、
はいはい、
祈りを込めながらこれしかもだってなんか跳ねちゃまずいんですもんね。
そうですね、一応ゴム手袋はしてますけど、うん
ね、跳ねさせないように素早く混ぜろって書いてある、
はい、そうなんです、
辛すぎる
まあでも水じゃなくてその油なのでちょっと重さはあるので、
うんうん、
はい、あそんなにこう
だんだんトロトロもしてくるんですよね。
そうですね、はい、
だからまあするとあのバチャッとは飛びにくくはなるんです
ね。飛びにくくはなるんですけど、
今度重くなってきますよね。
そうなんですよねだんだんと、
ね、
で、まあ、最低20分はかき混ぜなきゃいけないんですけど、うん、あのまた本に書いてあったことには、もっと長くかき混ぜればかき混ぜるほど、うんうん、石鹸が出来上がる時間は短縮できますよっていうのが書かれていてそれを見ちゃうと、はいはい、もうちょっとかき混ぜちゃおうかなっていう気になるんですけど、うんうんうん、まあでも私は20分でもうやめました。
限界でした、
腕が疲れ切ってました
いや本当あれ大変ですよね。
はい、
うん、いや僕もね20分混ぜたわけじゃなくて、そのサイがやってるのをちょっとやらせてってやっただけなので、なんか実感を込めては言えないんですけど、もう見てるだけで大変そうです
そうですね、うん、だから一人で作ろうとなった時はそこを覚悟した方がいいですね、
う
ん、
あそうですね、
はい、
う
ん、誰か手伝ってくれる人がいればこう交代交代でできるかもしれないですけど、う
ん、すごい、イキさんよく一人で頑張りましたね。なんか二人だったらノリでいけそうだけど、一人ってなんか心折れやすいじゃないですか。
そうですね。まあでもとにかくいい石鹸を作りたいっていう。いい石鹸、
やっぱマインドがね。
はい。
いい石鹸を作りたいというマインドが
そこは
あったから。
はい。結構力になりましたね。
はいはいはい。
そして、
はい、
無事に、
うん、
種というんですけど、石鹸の種を作りまして、うん
はい、
で、ここから、ボウルに入れたまま、
うんうん、
オリーブ石鹸はそのいろんなマルセイユ石鹸とかあるんですけど、はい、その石鹸によって時間は違うんですけど、うんうん、オリーブ石鹸は24時間、
はい、
ボウルに入れたまま固入れ時を待ちました、
はい
はいはい、ただ、まあ、24時間と言っても、うん、その固入れするのにちょうどいい種の硬さっていうのがあるみたいなので、時々まあ、気になるっていうのもあるんですけど、うん、時々かき混ぜて様子を見て、
うん、
でもまあ私の場合はほぼ24時間後に型入れに済みました、
はい
はい、で私はステンレスの型を買ったので、うん、そのステンレスの型に24時間後に種を流し込んで、
うんうん、
でそのステンレスの型を今度は段ボール箱にそのまま入れて、
うんうん
うん、
はい、
で毛布をかけて、うん、で1日寝かせました、はい、そこでこう1回グッと 温めるっていうことのようなんですよね。で、発泡スチロールの、あの箱ありますよね、うんうん、はい、あれでももちろん大丈夫です、うんうん、でも発泡スチロールの箱が私はちょっと調達できなかったので、うんうん、はい、ダンボールに入れてで毛布をかけて温めました、うんうん、1日それで寝かせて、で1日寝かせたらその後取り出して、はい、で乾燥させるためにですね、うん、また1週間寝かせました。
すごい手順いっぱいあります、ね、
っていう、まあ、時間がかかるんですけど、ちょっと感動というか、はいはい、おーっと思ったのが、うんうん、段ボール箱から取り出して部屋の中で寝かせるんですね、はい、で寝かせ始めて2日目ぐらいに、うん、その種の表面に水滴がたくさんついてたんですよ、
はいはいはい、
でこれなんだろうと思って、うん、で本をいろいろ読んでましたら、はい、その本の Q&A のページに載ってたんですけど、う
ん、すごいちゃんと載ってたんですね。
そうなんですよ、はいはい、あの石鹸のその種の中に、うん、もう自然にたっぷりと含まれている保湿成分のグリセリンが空気中の水分を引っ張ってくる性質があるから水滴がつくんですよと書かれていて、なんかおーっていう感動でしたね。でその Q&A にとっても素敵な文章がちょっと書かれていたのでご紹介させていただきたいんですけど、石鹸の種が汗をかくのは、うんうん、汗っていう表現もまたいいなっていう、はい、ちょうど脂肪酸と化成ソーダがせっせと反応して石鹸になろうと頑張り続けている期間なので、うん、ああ石鹸って生き物なのだな、ちゃんと育ててあげなくちゃというような気分になりながら、うん、汗を拭いてあげるのも楽しいものですって書かれてまして、もうなんかキュンキュンしながら、
いや本当ですね、
今頑張ってるんだねって思いながらあのティッシュで拭いてあげました。
この本の著者さんも素敵な感じですね。
そうですね、
表現、素敵な表現します、ね、
そうなんですよね、素敵な文章がたくさん詰まっている本なんですけど、
はい、
はい、そんな思いでこう水滴をティッシュで拭き取りまして、うん、で1週間経ちました、
はい、
で1週間後に型から、うん、あの無事に取り出せましたので、使いやすい大きさに切り分けて、
あ、もう切り分けたんですね、
はい、
すごいすごい、
で6つの石鹸ができました。
わ、すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。でこれから今度はそのアルカリ性がすごく強い石鹸の状態なので、うんうん、アルカリ性を落ち着かせる必要があるので、
はい、
さらにまた5週間ほど熟成させていくということで、はい、今絶賛熟成中ですので、はい、出来上がって使ってみたらまた報告させていただきたいなと思ってます。
お願いします、
はい、
すごい、 いやなんか感動が伝わってきました。
ありがとうございます。
さすが声のお仕事。
いやいや
面白い、これなんかいつも逆の立場でなんかやってて、これ面白いですね。
なんかちゃんと伝わったのかどうかが不安なんですけど、
う
ん、
すごい面白かったです。ありがとうございます。
本当に今回の石鹸作りでですね、うん、この待つっていうことが本当に多かったんですけど、うんうん、
はいはい、
なんか作る暮らしってそういうものなんじゃないかなっていう感じが、
いやそうですよね、
しました。とてもそれを感じて、うんうん、なんかゆっくりその時間を待つっていう時間を味わうっていうのも、うんうんうん、なんか醍醐味のような気がしましたね。
そうですね、待つ時間ってありますね、確かに、うんうん、作る暮らしって。
そうですね、
今何でもかんでもパンパンパンパン光のスピードでパソコンとか、まあ、僕よくパソコン使ってるんですけど、はい、どんどん進んでいきますけど、
うん、
ね、そういう自然の作るものって絶対待つ時間、発芽を待つとかね。
そうですよね。
ありますよね。
そう、それをなんかすごくとっても感じることができてよかったですね、
うん、
あと三つくりさんがお話の中で、うん、そのめんどくさいを乗り越えたんですねっておっしゃってましたけど、うんうんうん、本当に道具集めの時に、うん、めんどくさいなって思ったんですよ。
いや本当です。
これ本当にやるってちょっと思ったんですけど、うんうん、はい、でもやっぱり手作り石鹸は使ってみたいなと思ったので、うん、やっぱり何かしてみたいと思った時に、うんうん、そのめんどくさいって遭遇することがあると思うんですけど、
大体あります
よね。うん、でも続けてみる、うん、やってみる、やりきると、はいはいはい、 なんか新しい扉が開くんだなっていうのを感じてます。
うん、開いた感じが伝わってきました。
本当にありがとうございます。
すごい。
何か参考になりましたら嬉しいです。
いきさん、いっぱい自給してますよね。
あ、本当ですか。なんか、
そうそうそう、このね、ポッドキャストで覚えてるのは、みかん臭。
はい、作ってくださったんですか。そうだ。
そして、あの、なんだっけ、ベランダ菜園はオクラとナスでしたっけ。
はい。
ね、もうやったし、あとこの前収録終わった後になんかみかんの木か、はい、みかんの木でしたっけ。
ああ、そうですね。
って言ったとかね。で今回石鹸の時給結構あれなんですね。なんか、いや、なんか僕に話合わせてくれてる、頑張ってくれてるのかなと。
いえ
結構自給欲みたいのが
ありますね。
手作り欲があるんですね。
そうですね、実はありますね。
いや、嬉しいです。
いや、ありがとうございます。あ、なんか才能開花していただいたのかもしれないですね。
すね、そして、やっぱりね、この、やっぱり、イキさんが語るっていうのがいいですよね。
あの、
リスナーさんにとってもね。なんか、僕が語ってもね、一応、専門家が語ってる話で、なんか、へいで悪くと。
いやいや、そんなことはないです。
うん、なんか、新鮮にリスナーさん感じていただいたんじゃないでしょうか。
はい。そうだといいな、
ね、ありがとうございます。
なんかちょっとちゃんと説明できたのかお話できたのかわからないですけど、
いやいや、すごい、僕はもうなんか大満足です、はい、
ありがとうございました。
ちなみにですね、こうリスナーさんへのこれ注意事項なんですけど、あの火星ソーダですね、これ劇物で、はい、あの取り扱いもう本当にこれ非常に注意なので、このまあね、僕このラジオでいつもね、あ、もう何でもやっちゃったらいいんですよって言ってるんですけど、この石鹸についてだけは、あの、ここは慎重にね、しっかり勉強してからというか、
そうです、
本を読んでとか、
はい、
あの、やっちゃえやっちゃえじゃない方がいいと思います。
そうですね。は
い、しっかり見て、あの、劇物ですので、はい、取り扱い注意でやっていただければと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。注意事項も、はい、お話いただいて。
それの時のおすすめの本が、
はい、
紹介いただけますか。
あ、そうですね。じゃあ改めて、
はい、
アスカ新書から出ております、はい、前田京子さん著、オリーブ石鹸マルセイユ石鹸を作るという本です。
はい、
はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、ということで三栗さん、
はい、
今回は私お話しさせていただきました。
はい、
ありがとうございました。
これ、あの、この番組ではメッセージやご感想っていうのは僕が言うんですか。
これ、じゃあ、最後に言いましょうか。
あ、私が。あ、いきさんから。
じゃあ、はい、私が。はい。あの、いつも言わせていただいてますけど、はい、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三栗さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。